中村ゆうすけの一期一会。こんにちは、イラストレーターの中村ゆうすけです。
こんにちは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
ちょっと音響いてたりするんですかね。
ね、
いつもと違って。
しかも夜11時を過ぎているのに、
今日はこんにちは、
こんにちはと挨拶をしてみました、はい、と言いますのも、はい、実はですね、今日は8月の26日の日曜日に、うん、大阪芸術大学短期大学部伊丹学舎で行われました、うん、ゲータンランド。
そっか、行われましたって放送日が後だから。
そう、今急いで
もう終わってるんだ。そっかそっか。
でも
今やってんだけどね。
そう、私たちはその現場に来て、は
い、そう、
番組初の公開収録です。皆さんこんにちは、は
い、ありがとうございます。ありがとうございます。
体育館のステージの上ですよ先生、今これ。
そうですね、
ね
え、うん、ちょっと緊張するな、
うん、普段と違います
ね。だって普段はね、スタジオ内に僕となっちゃんだけって喋ってるから、
はい、
うん、
こんなね、大勢の方の前で、
うん、
でも少し安心したのは、皆さんがね、こうなんかニコニコしながら見てくださってるっていうのがとっても嬉しいです、うん、
嬉しいですね、
ねえ、うん、今日はゲータンランドというふうに言いましたけれども、うん、大阪芸術大学短期大学部ということで
がゲータンっていうんですよね。
で、ゲータンランドっていうのは、うん、例えば絵ですとか、まあ、イラストですね、うん、それと立体的な作品から写真、うん、また書に至るまで、
うん、お皿とかもあった。
そうなんですよ、うん、いろんな中高生の作品を展示したり、また販売したりっていう催しなんですよね、うん、
あとは、ここのゲータンの学生さんの作品もありましたね、は
い、そうです、そうです、うん、卒業生の方の作品もね、揃っていたりなんかして、うん、すごく見応えがあります、
うん、
なんかこう、若いっていいなって。
いや、なんか若いっていいなっていうよりかは、うん、若いうちにこういうのに参加できるイベントがあっていいなと思いましたね。コミケとかさ、
はい、
デザフェスとか、うん、コミティアとか、まあ、販売即売会みたいな、なんかそういう創作者のためのイベントってあるんだけれども、やっぱり中高生とかって敷居が高いから、どうしてもお客さんとしては行くんだけれども、うん、出してみようかなって。別に出しゃいいんだけど、周り大人ばっかりだしなと思って、恥ずかしいなと思って遠慮しちゃうところあるんだけど、今回は中高生がメインですよって歌っているので出しやすかったんじゃないですかね。
そうですね、うん、先生ね、だって番組でもお話ししていただいたことありますけれど、うんうん、中学高校時代は青い春と書いて青春ではなくて、
黒糖時代ですね、黒い冬の、ね、
はい、
今日もそういう、なんかご質問ありましたけどね、
ねえ、うん、まあ、そのあたりも含めて、でも今本当青春真っ盛りの中高生の皆さんの作品、実は私もね、うん、今日してるイヤリング、先ほどね、ゲータンランドの、はい、会場であ
の辺で売ってたやつ
買いました。そう、
あの辺で
左の、うん、会場入ってんで、右側ステージから見て、うん、左側のね、会場で購入したりなどもしました、うん、ということで私たち自身もワクワクしながら、はい、この後も進めてまいりましょう、はい、中村ゆうすけの一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村ゆうすけの一期一会、ということで今日は8月26日伊丹市にあります大阪芸術大学短期大学部伊丹学舎で開催されたゲータンランド、
はい、
はい、この会場での公開収録の模様をお送りしています、
うん、大阪芸術短期大学っていうと、僕大阪芸術大学出身で、はい、このラジオ自体もね、
うん、
大芸の協賛でやってると。
そうなんですよ、
ことですよ ね、 ね、そこの短大のイベントなんですよね、
はい、
うん、
それが
初めて知りましたよ。
伊丹にあるということで、
うん、
今日は実際にね、はい、来てみました、うん、
伊丹って言っても伊丹空港からそんなにと近くはないですね。伊丹も広いんですね。
そうですね、宝塚寄り の、うん、
の方ですね、
ちょうどね、荒牧バラ公園の
とか中山とか、
はい、
中山寺ってんですか、
はい、
うん、
最寄りの駅は JR の中山寺駅と、
うん、だから僕の住んでた実家の方に近いっていうか、うん、僕はその青春時代とかは宝塚に住んでた、坂瀬川っていうところに住んでた、はい、
ね、今日
そっちに近いですね、
うん、そのあたりからね来てくださってる方もいらっしゃることと思いますが、うんうん、まあ、今日は中高生のための作品発表会ないし販売会、うん、ゲータンランドということで、
うん、
先ほどもちょっとお話出ましたけれど、ね、先生はね、その頃とっても寂しい、
中高生の頃、いやでもそうですね、だから、うん、僕今イラストレーターしてるから、中高生の頃さぞ熱意を持って、なんていうの、絵に励んでいた熱血やろうかと思いきや、
はい、
いや違いますね。だから中高生の時に僕はゲータンランドっていうイベントがもしあっても参加しなかったですね。
へえ、ご自身の、う
ん、そんなにここまで皆さんが展示されてるみたいな感じで完成させてる作品がそんなになかったし、ただ絵は得意なんだけれども、うん、学校のノートに落書きしてた程度の感じだって、それよりもその自分が熱を持ってその頃やっていたのはラジオを聞くことだった、
うん、
AM のラジオずっと聞いてました。中学生高校生6年間をもうずっと、でこういうラジオの公開収録のイベントに行った。
あ、本当ですか。
行った行った、
うん、じゃあ何かしながらラジオ聞いてたっていうよりも、もう集中
してラジオを聞いてただけ。そんなラジオに失礼なことしないですそんな何か絵描きながらとか勉強しながらとかじゃない絵も描かない勉強もしないラジオを聞いてるだけっていう
そうですか。
そうそうそう、ラジオの当時はラジオがすごく一大メディアとしてあったので、テレビ以外のだからラジオ本っていうのがあったんですよ、
うん、
あのラジオのね、まあ例えば当時あった MBS のヤングタウンであるとか、はい、ヤングタウン本みたいなのが出てたんですよね。
へ、
うん、でそういうのをまあ読みながらとかやって、
うんうんうん、
聞いて
ます。どっぷり
ですね。どっぷりですね。
へ、うん、じゃあその先生が大阪芸大に進んでもうプロのイラストレーターになるまでにはやっぱり何か転機があったっていうことですか？
え、なラジオの？
そうそうそう、
ラジオの転機ですか？何の話でしたっけ？
絵をグッと、
あ、そうか、だからラジオそんなに、うん、あの聞いてたのになんでいきなり絵描き始めたのって。
そうそうそう、そんな真剣にね。
いや、なんでですかね、わかんない。でも、親の勧め、
うん、あ、なんかそういえばあのお母様がね大学行ったらどうって言って、
そう、なんかうちはね、これもやっぱりイラストレーターのとか漫画家の方と対談している時に、
はい、
自分はちょっと違うんだなと思ったのが、うん、やっぱりイラストレーターとか漫画家を目指す、プロを目指すってここの会場に来られてる若い方も多分そういう人いると思うんだけれども、
はい、
ご両親にあんまりよく思われてないっていうか、あんまり応援してもらえないっていうか、
うん、
絵なんてプロ、絵のプロになるなんてなんか宝くじでも当てるつもり的な、捉え方の親御さんっていっぱいいると思うんですよ。
要するに、だから食べていけないわよ
と。そう、食べていけないでしょって。それだったら例えば公務員になりなさいよとか、うん、学校の先生になりなさいよとか、教職取っといてとか、でプロになった方もやっぱりお話聞いてると、その親のレールに乗ってたまるかみたいな大人は何も分かってくれない的な、一種その親世代への反抗っていうか、両親からのこのなんて脱却みたいな感じで、手塚治虫さんもそうでしたよね。お医者さんに、なる予定だったのが、はい、やっぱり僕は漫画家になりたいって言って漫画家になった、まあ、要はドロップアウトじゃないですけれども、僕違いますからね。レールから親のレールに乗らないじゃないですよ。まんまと乗ったタイプですよ。
よしって言ってそこにバーンって乗ったタイプ。
お父さんとお母さんがレール引いててくれたから福美大行ったらとか何やかん言って、だからそんなに意思のはっきりしているおそらく子供じゃなかったのかも。お父さんとお母さんがそういうんだったらそうなのかなとか、周りの友達が絵うまいからあ、うまいのかなとか、常にあんまりこう自分がどうしたいとか自分が絵がうまいとかあんまり考えたことが なかったんです。なんかみんなの言われるがままに来たら今ここに座ってるって感じ。ラジオもそう、やってみますかって言われて、いや、やるやるって言って、で喋っててっていう、公開収録できるようになったっていう、なんかそんな感じですね、絵も、
うん、でもなんかそれで言うとご両親はちゃんと中村先生の才能を見抜いてらしたというか、潜在的にきっとこの子は絵が好きなんだろうっていうところを見抜いてらっしゃる。
そうですよね、絵が上手いんだろうっていうよりかは、うん、絵が好きなんだろうっていうようなところを多分見てたんじゃないかなっていうのは思いますね。でも学校でそうやって絵のことを美術の先生とか、うん、例えばその美大に行くことになったら画塾の先生、まあ、美大予備校っていうんですか、はい、その先生からなんかいろいろ言われたことも家に帰ったら怒られても家に帰ったら褒めてもらえた。
お、
うん、あ、いいんだとか思って、学校の先生から怒られたけどあれこれでいいのかなとか思って、
うん、
うん、
自己肯定感生まれますよね、そうなると。
そうですね、自己肯定感が生まれると同時に、でもやっぱりあのどんどんどんどんなんか胃の中の蛙がもう井戸がパンパンになるぐらいまで育っちゃうっていうかもうパン体がパンパンになりすぎて、うん、僕もう大学卒業ぐらいの時井戸からもう出れなくなっちゃってたもんそう、自信だけが、あ、両親からとか褒めてもらえる自信が育って、僕のようなあの天才が、うんうんうん、なぜならお父さん、クラスのみんなは分かんないけどお父さんとお母さんが言ってくれるんだから、うん、この世の中にこんな天才はいないだろうと、手塚治虫以来の日本の逸材じゃないのかって本当に信じてたし、当時はインターネットがなかったから自分の絵を何かに発表して、うん、君の絵の偏差値は何点みたいな、今だったらツイッターにアップしたりピクシブにアップしたら、あんまり自分では気に入ってるしお父さんお母さん褒めてくれたけれども、いいねがつかないなと思ったら自信なくなっていくじゃないですか、はい、今はそうだけど当時はなかったので、もうどんどん胃の中の蛙を製造できたわけですよ、うん、
今ないから、今みたいなのがないから、
そうだって褒められたことそのまま信じてていいのも、他の人の意見が聞こえてこないんだもん。
でもそしたらその井戸からスポーンって抜け出た時に、うん、あれって、
いやだから井の中の蛙が、うん、才能が要はあの世の中的に見てだよ、
はい、
あの好きとか嫌いとかじゃなくって世の中のそのまあ要は平均というか、まあ学校の勉強でも偏差値ってあるでしょ、 全国平均のことですよ、絵の平均値偏差値が、まあ、そんなに高くなかった、高くなかったんだけれども、やっぱり態度がでかかった。なぜなら手塚治虫以来の才能だと本当に信じて疑わなかったので、そしたら大学卒業の時にあんまり別に好かれてもないし、周りからこの仕事やってみるとか言われるわけでもないし、そのやたらと自信家のやつがいるみたいな感じになるから、卒業してから 3,4 年ぐらい絵の仕事なんて一切来ないし、誰も僕の絵を知らないし、っていうような、要はあの仕事がない状態が続いて、1日それでも絵の仕事に就こうかなと思ったから、あんまりアルバイトとかしていたらあの時間がなくなってしまうし、アルバイトで食べていけるようになったら、なんかその絵の道を諦める理由が一個できちゃうなと思って、だから今日からは貧乏だけれども絵でもらったお金でしか生活しないって決めた。仕事ないのに、
なかなか大胆、
大胆ですよ、
はい、
それもやっぱり胃の中の蛙の、あのなせる技でやってみたん、
はい、
3,4 年仕事来ないの、もう本当お腹グーグー鳴らして電気切れるし水道切れるしガス止まるしみたいな、はい、で1日カレーパン1個とか肉まん1個とか 家にお風呂ないしっていうような状態で、やっぱり食べないからどんどん痩せてきちゃって、井戸の中から出れるようにな出ざるを得なくなってみた。そうそうそうそう、
なるほどね、うん、
でさ気づいたんですよ、才能なかったなと思って。
いや、なくはないと思いますよ。
いや、なかったですよ。だって大学時代の先生に聞いたら、僕ってあの今プロとしてね、あのおかげさまでやれてますけれども、なんかよく言うじゃん、あの昔の学校の先生で、あのトップランナーとかに出た時に、いや、やっぱり中村くんは当時から光るものがありましたよって絶対に言われると思うじゃないですか。やっぱ僕の大学の恩師あんま言ってくれなかったですからね、いや他の子と一緒だったよって、でもなんか自信がある子だったんだよねみたいなことは言ってたんですけど、絵のことは、うん、で気づいて謙虚になってちゃんとやっていこうと思って絵の練習を始めるっていう。でそこから謙虚になって、あ、自分で才能がないんだなって思った。あるかないかと置いといて、自分はそう、
まず自分自身で、
そうです、ないぞとお前、だって今仕事来てねえやんって言って、才能ないんだよって、だから頑張んなきゃダメなんだよって言って、絵も一生懸命描くようになってプロモーションするようになりましたね、はい、うん、でそこからまあ本当にイラストレーターの仕事へとつながっていったっていう感じですけど、
あのまたちょっと来週以降もね、うん、まあ、このゲータンランドでの公開でということになるんですけれど、うんうん、はい、先生のそういったお話も含めて、うん、進め ていけたらというふうに思いますので、はい、じゃあ井の中の蛙から抜け出た中村雄介がどうなったのかっていうところ、うんうん、まあ、今こうなってるわけなんですけどもね、
そのあたりもう一回入りたいですけどね、
そう、うん、そうなんですか、またそのあたりのこともじゃあ改めて伺うことにいたしましょうか、うん、はい、どうでしょう、ゲータンランドのね、うん、来てくださっている中高生の皆さんにも何か伝わりましたでしょうか、ね、
このラジオってタイミング合ってます、
どうなんですか、
いやだって普通こういうのってゲータンランドの宣伝をやるためなのに、今日ゲータンランドの、まあ、レポートはしたけれども
確かに
あの終わってますよね、これゲータンランドってもうこれ聞いてあ行ってみようと思うのは1年後とかになりますよね、
でも来年開催されますからまた、
あ、そっかそっか、
きっとまた来年開催されますから、
そかそか大丈夫なのかな、忘れちゃいそうだけど
気持ち
来年はちょっとだから早めにやりたいですね、
あ、なるほどね、
来年はね、
あ、うん、お知らせができる、
なんか参加する人呼んだりとか、
あ、そうかそうか、
ラジオ関西、
それいいですね、うん、ちょっとじゃあ今回はまあ初回足がかりということで、うん、また来年、うん、再来年につなげていって、はい、その頃にはねまた今回参加した人もさらに成長して新たな作品を出品ということになるんです
ね、そうですね、大阪芸大に入る方とか大阪芸大に入る方とかいるかもしれないですし
ね、
うん、そしたらまた参加できますしね、
はい、うん、そういったところも楽しみにしながら、そしてこの番組もまた来週以降も聞いていただけるととっても嬉しいです、この番組ではプレゼントを用意していまして、うん、大阪芸術大学のオリジナルトートバッグ中村雄介さんのデザインの
今ありますよね、
トートバッグがあるんですけれども、
ね、うん、また後でお見せします、ね、
はい、それに中村先生の直筆のイラストとサインを入れて毎週お一人の割合でプレゼント、はい、そして月初めに当選者発表ということになっております、はい、また詳しいことはですね番組の公式のツイッターですとかあとは公式のブログもありますのでそちらを覗いていただいてどしどしお便りをお寄せください、なお番組の感想などはハッシュタグ151A 数字で151アルファベットで A、はい、つまり番組名の中村雄介の151A、はい、これで、ハッシュタグをつけてツイートなどしていただ
けるただこのハッシュタグは先週も言ったけれどもどこかのキャバクラと同じハッシュタグになってるから検索かけたらなんか ねそういう女の人とかね男の人とか出てきちゃうけれども、まあ、それはそっとミュートというかそちらも楽しんで、
はい、合わせて楽しんでください、はい、そしてプレゼントへのご応募は151@jocr.jp へお願いします、ということで今日はゲータンランドの会場からお送りしました、皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
ここまでのお相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした、中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。